荒野での40日間の断食を終えまして、イエス様がいよいよ世の中に出られ、そしてこの宣教を開始された、その具体的なところに入ってまいります。そうしますと、このいきなり事件が起きるわけですね。しかもこのイエス様が町の外まで追い出されまして、そしてこの崖っぷちに立たされ、そこから突き落とそうとされるというですね、まあ、とんでもない事件が発生するわけであります。しかもこの事件が起きましたのは、イエス様の生まれたのはベツレヘムですけれども、お育ちになった故郷のナザレの町でのことです。まあ、大変な驚きであります。一体ナザレの町の人々は何がこう気に入らなかったのか、どうしてこんなことになってしまったのかというふうにこう疑問に思うわけであります。さて、この今日の箇所でありますけれども、まあ、このイエス様の具体的な福音を述べ伝える、あるいはこの病の方を癒されるといったですね、そういったこの宣教活動の開始のように一見見えますけれども、まあ、実はイエス様が宣教を始められてから、まあ、ちょっと時間がこう経ってるわけなんですね。それは前回終わりの方で読みました14節15節をご覧になると分かるわけです。まあ、すでにこのイエス様は荒野の40日を終えられた後、世に出られて福音を述べ伝えておられる。そうしてしばらく経ってから今日の出来事に入っているわけであります。イエス様はそしてこのお育ちになったナザレに来て、こういうふうにこう書かれています。まあ、イエス様の郷里ですね、故郷、ふるさとであります。まあ、私にもこの郷里がありまして、静岡県の灰原郡金谷町という小さな町、お茶の町でありますけれども、まあ、今は島田市に吸収合併されて町の名前がなくなってしまったわけですけれども、まあ、そこにこの行きますとですね、私の幼なじみがいるわけですね。またこの近所のおじちゃんおばちゃん、まあ、大体今も生きています。まあ、そうしますと、つよしちゃんなんてこう呼ばれてですね、なんかこう照れくさいような感じがするわけでありますけれども、まあ、そういう懐かしい場所ですね、思い出の多い場所であります。まあ、しかしこのいいことばっかりではありませんで、昔私がですねしでかした失敗であるとか過ちであるとか、まあ、あんまりこう覚えておいてほしくないことまで覚えてる、そういえばあの時はななんてこう言われたりするのが、まあ、ちょっと嫌だったりするというですね、まあ、そういう特別な場所がこの郷里、ふるさとというところであろうかと思います。まあ、イエス様と私を比べるのはまあとんでもない僭越であるわけですけれども、まあ、イエス様はそのナザレに来られまして、いつもの通り安息日に街道に入りとこう書いてあります。まあ、安息日、まあ、ユダヤ人ではこう土曜日が安息日であるわけですが、土曜日は仕事を休んで、まあ、それぞれの町や村にあります街道ですね、シナゴーグと呼ばれますが、そこに集まって、まあ、聖書が朗読され、まあ、聖書もちろんこの当時は旧約聖書ですが、聖書が朗読され、それに基づいてメッセージが語られると、まあ、今日の私たちが守っていますこの教会の礼拝に似たような形の礼拝が守られていたわけであります。ですからイエス様はいつもの通りとありますように、毎週安息日には街道に行って礼拝をされていたということであります。そうしますと、この聖書を渡され、まあ、聖書をこの朗読されたわけですね。預言者イザヤの巻物が渡されと書かれています。まあ、当時は羊の皮で作られた羊皮紙ですね、これのそれぞれがこう巻物になっていて、それをお開きになって朗読されたということになります。そしてこのお話をなさったわけなんですね。まあ、説教をされたわけです。そうしますと、このナザレの 人々はですね、22節に書いてありますが、皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていったというふうにこう書かれています。まあ、人々は感心したわけですね。イエス様がなさったですね、お話、説教について褒めた、称賛した、感心した、素晴らしいとこう言ったわけであります。驚いたわけですね。そして続きですが、この人はヨセフの子ではないかとこう言ったと書かれています。大衆がですね、この人はヨセフの子ではないか、これはどういう意味で言ったんでありましょうか。いろんな説があります。私はこれ長い間、これどういう意味で言ったのかなって試行錯誤して参ったわけですが、今回改めて何回もこのところを読みまして、おそらくですね、これはその前にイエス様を褒めたとこうありますから、いやヨセフのせがれじゃないかと、立派になったもんだと、大したもんだと、こんなふうに言ったんじゃないかというふうに思うんですね。褒めたんです。立派になったもんだ、大したもんだ、ヨセフのせがれがと。一緒に、チャンバラごっこをしたかどうか分かりませんけども、野原を駆け巡って一緒に遊んだヨセフのせがれが、立派になったもんだというですね、そういうふうにこう感心して言ったんじゃないかというふうにこう思うんですね。仮にですね、これも僭越でありますが、私がこの郷里に教会があったとして、その教会で礼拝で説教したらどうだろうかななんてこう考えてみたわけですが、おそらく誰も来ないと思うんですね。来たといたしましても、単なるあいつがなんてなこう顔してですね、単なる興味本位で来て、そしてこのなんだこれだと思って帰ったんじゃないかというふうにこう思いますけれども、イエス様の場合は、みんなこのイエス様の若き日、子供の頃からよく知っている人たちだけですね。ですから、ヨセフのせがれが立派になったもんだ、大したもんだ、いやすごいとこう感心して喜んだということであります。そしてですね、すでに他の町でイエス様がなさっていたように、病気の人を癒したり、あるいはこの悪霊に取り憑かれていた人から悪霊を追い出したりと、そういう奇跡をここでも当然やってくれるだろうと、こういうふうに思ったんではないかとこう思うんですね。そうしますとですね、このイエス様のそれに対する反応が、これもまたちょっとこう驚きなんであります。イエス様はそれを否定するわけなんですね。否定する、それどころか旧約聖書の、先ほども読んでいただきましたけれども、列王記に出てまいりますシドンのサレプタという、これは外国ですね、レバノンであります。シドンのサレプタ地方のヤモメのお話をなさった。またそれどころか隣のシリアのですね、ナーマン将軍の霊を語られたわけであります。で、この人たちは神様の奇跡を見ることができたんだけれども、ここではイスラエルではそうではなかったという、あの時のお話を、旧約聖書に書かれているお話をなさったわけであります。で、このシドンといいですね、またこのシドンのヤモメといい、またこのシリアのナーマン将軍といいですね、これはいずれもユダヤ人から見て異邦人ですね、外国人、異邦人であります。ユダヤ人というのは、アブラハム以来神様から自分たちを選ばれた民というですね、この地球上でもまれに見るほどの誇り高いプライドを持った民族であるわけなんですね。そしてこの異邦人をこの異教徒、異邦人と言ってですね、はっきり言えば見下していたわけですね、外国人を。誠の神を知らない汚れた民であると、こんなふうにこう見下していたわけです。ところがここでイエス様お話になったことは、その自分たちが汚れた民、異邦人とこう言っている、 その異邦人よりも自分たちはダメだというふうにこう聞こえたわけですね。それでカンカンになって怒ったと。もう誇り高いユダヤ人にとってはですね、あの異邦人、汚れた民以下に扱われるとは何事だ、そんなふうに言われた。もうこれはですね、興奮のるつぼとこの回収が化しましてですね、もうカンカンに怒って逆上して、そしてイエス様を町の外へ引っ張っていって崖から突き落とそうとしたと、まあ、そういうことに至ったというふうにこう考えられます。さて、そうします。私たちはなぜこのイエス様はこんなお答えをなさったのかということですね。村人はですね、幼なじみ、あるいは近所のおじちゃんおばちゃん、こういった人たちがこう混じって座っている、そういった距離の人々がイエス様を褒めたわけですね。あのヨセフのせがれが立派になったもんだ、大したもんだと。ところがそれに対してイエス様がこのようなお答えをなさった。そしてこの奇跡をされない、何もなさらない、一体どうしてだろうか。まあ、そうしますと、これはですね、24節にヒントがあるわけであります。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだというふうにこうお答えになったわけですね。預言者というのは神様の言葉を聞いて人々に取り次ぐ人です。旧約聖書にはたくさんの預言者が登場いたしますが、預言者は自分の故郷では歓迎されたいも、されないものだとまずこうおっしゃってるわけですね。しかしこのあれおかしいなと皆さん思いかと思います。だって今私が申し上げたのは、ナザレの町の人々はイエス様を歓迎して感心して褒めた、そういうふうにこう申し上げたばかりですね。ところがイエス様は、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだとこうお答えになっているわけです。で、これがですね、まあ、ここで歓迎されたと、まあ、新旧同訳聖書を訳すからこうややこしくなるんだと思うんですね。この歓迎されないというこの言葉は、言語をそのまま訳すと、受け入れられないという意味になるんです。受け入れられない。で、どう違うかってことなんですが、先ほど預言者というのは何かと申し上げました。神様の言葉を聞いて、それを人々に取り継ぐ人。だから神の言葉を語る人が預言者ですね。その神の言葉を語る預言者の言葉、それが神の言葉であるわけです。ところがこのナザレの町の人たちは、そのイエス様という、まあ、預言者の語られる、その言葉を神の言葉として受け取らなかったということであります。そういうことをここで言ってるわけです。ですからこれははっきり言っておく、預言者は自分の故郷ではその言葉を神の言葉として受け入れられないものだと、こういうふうにおっしゃったのであります。まあ、だからそれはなぜ神の言葉としてイエス様がお語りになる言葉がですね、神の言葉だとして受け入れられないかというと、それは先ほどから見てまいりましたように、生地幼い時からのイエス様を知っているばかりにですね、一緒に遊んだり学んだり一緒に過ごした人の子として全く普通に過ごされたイエス様を知っているばっかりに、イエス様の言葉を神の言葉として聞くことができなかった。しかし人間の言葉として、いや素晴らしい立派になったもんだとこう思ったということであろうかと思います。つまりイエス様はこの故郷では預言者として、まあ、もっと言えばキリストとして受け入れられなかったということになるわけなんですね。だから何もここでイエス様はなすことができない、神様の御業をなすことができないということになったわけであります。すなわちこれはどういうことかというと、イエス様の御業っていうのは信じるということ抜きには何も起こらないと、なさることがおできにならないということなんですね。 それに対してこのイエス様が引用されました旧約聖書の例はどうでしょうか。まずイエス様は25節にありますようにですね、25節26節ですけれども、預言者エリアの時代、列王記の上の17章にこのことは出てまいります。シドン地方のサレプタの町のヤモメのもとにだけ預言者エリアは使わされて、そこで出来事が起こったわけですね。この出来事ですけれども、このかつて昔イスラエルに飢饉が発生したときに、預言者エリアは神様の言葉に従って、このシドン地方のサレプタという町のヤモメ、つまり未亡人ですね。ヤモメというのはもちろん未亡人のことですが、当時は聖書ではですね、貧しい人の代名詞であります。女性一人で生きていくことが難しい時代、ヤモメというのはもう貧しい人の代名詞、ヤモメといったら貧しいということなんですね。そのヤモメはさらにそのヤモメの中でも貧しくて、あまりにも貧しくて、もう食べるものもですね、その時壺の中にたった一握りの小麦粉しかもう残っていない。でその小麦粉を用いてパン菓子、発酵してないですからパンと言えないかもしれないんですが、パンを焼くための油がほんのわずか亀の中に残っているだけでありました。でエリアが行きました時には、このヤモメはですね、だからたった一握りの小麦粉と、その小麦粉を焼くためのわずかな油が残っているだけで、ヤモメはちょうどその小麦粉を使って最後の一つのパンを焼いて子供と一緒に食べ、あとは何もないので、お金もない、食べ物も何にもない、あとは死ぬのを待つばかりだという、これぐらいですね、貧しいヤモメだったんですね。ところがそこに預言者エリアは行きましてですね、そのあなたが自分と子供のためにパンを作るより前、先にまず私のためにパンを焼いて食べさせてくれとこう言ったわけなんですね。なんというこのエリアっていう人は、それだけ聞くと厚かましいというか、ひどい人じゃないかというふうにこう思うと思われるんですね。そんなに貧しくて最後の一個のパンを食べようと作って子供と一緒に食べた後は死ぬのを待つばかりという貧しいヤモメに対して、エリアですね、まずその前に俺のためにパンを作ってくれって言うんですから、こんなにひどい人はいないように思われます。しかしエリアがなぜそんなことを言ったかっていうのは、ちゃんと神様の言葉をエリアは聞いてたからなんですね。このことについての、それはイスラエルの神主はこう言われる、主が地の表に雨を降らせる日まで壺の粉は尽きることがなく、亀の油はなくならないと、こういうふうに、だから作りなさいと、私のためにまず食べさせてくれとこう言ったんですね。神様が、主が、壺の粉は尽きることなく亀の油はなくならないとおっしゃって、だから私のためにまず作って食べさせなさいとこう言ったわけであります。ヤモメはですね、そのエリアを通して語られた神様の言葉を信じたんです。信じた。そんなの嘘でしょ。もうこれ最後に1個しかない、私と子供が食べた後死にますとこう答えることもできたんですが、ヤモメはエリアを通して語られた神様のその言葉を信じた。そしてエリアのために最後の一握りの小麦粉でパンを焼いてエリアに食べさせました。そうするとですね、不思議なことに亀を見るとまだ油が、使ったはずの油がまだ少し残っている。壺の中には今使い切ってしまったはずの小麦粉はまだある。このようにして作っても作っても、来る日も来る日も壺の中の小麦粉はなくならず、亀の油はなくならず、生き延びることができた そういう神様の奇跡が起こったのであります。つまりこの貧しいヤマメは神様の言葉を信じて、そしてそれにこう従った、その時に神様の奇跡ですね、見業を見ることができたんです。これがエリアがですね、お金持ちの人のところに行ってパンを食べさせてくれと言っても、あ、そうですかと言って、作ってくれておしまいですね。何の神様の働きも奇跡も見ることはできないわけです。もう最後の小麦粉しかない、もう極度に貧しいヤマメのところに行って、そんなこと言ったから神様の技だ、奇跡だということが分かったわけです。神様ってのはそういうふうにこうされるんですね。シリアの将軍ナーマンもそうですね、まあ、これは詳細省きますけれども、預言者エリシャ、まあ、エリアの弟子です、エリシャの言葉を信じて、バカバカしいと最初思ったけれども、まあ、結局信じてヨルダン川に行って7度体を洗ったところ、長い間苦しんできた病気が癒されたという出来事が起こったわけですね。いずれも預言者を通して語られた神様の言葉を、それは神様の言葉であると信じて、それに従って行ったところ、神様のそういう御業が起こったということであります。ところがそういうふうにしてみますと、だんだん今日の歌詞もお分かりになってくると思います。ナザレの人々はどうであったでありましょうか。なるほど、あのヨセフのせがれが一緒に遊んだあのイエスが立派になったもんじゃと、これは素晴らしいと言ったんですけれども、そのイエス、肝心なことですね、イエス様が語られた言葉を、それを神の言葉として聞くことができなかったということなんですね。それで何事もイエス様はなさることができないと、まあ、そういうことになったわけであります。すなわち神の言葉であると信じることなしには何事も起こらないということであります。ナザレの人々はですね、その信じるイエス様の言葉を神の言葉として信じることを飛ばしてですね、お前昔のよしみでちょっと奇跡を行ってくれっていうことですね、信じるということをすっ飛ばしてですね、昔からの仲間じゃないかと、だからほらこの病人癒してくれ、あ、この人の目を開けてくれ、あ、困ってるからこれ奇跡で助けてくれと、昔のよしみでということであります。これはイエス様何もなすことができないと、おできにならない。信じるということ抜きには何も起こらないし、なさることができないということなんですね。裏口入学ってのはないわけです。なんかうまいことをやってくれっていう話じゃないわけです。信じるということが必ずそこで起こらなければ、イエス様は何もなすことができないわけですね。で、イエス様はちゃんと信じることの素晴らしさをその前におっしゃってる、まあ、聖書を朗読されてるわけです。それが戻りますが18節ですね。この預言者イザヤの巻物が渡されて、その箇所が目に留まって朗読された。これはイザヤ書の、旧約聖書のイザヤ書の61章の1節から3節の言葉であります。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みをの年を告げるためであると、このようにこうイザヤ書の言葉を引用して朗読されたわけであります。そしてイエス様がおっしゃったのは21節ですね。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと。今日あなた方が耳にした時、これはいつですか。これは今イエス様がおっしゃったこの時です。今日のこの時、今ということであります。今この旧約の預言者イザヤを通して告げられた神の言葉、今 あなた方が聞いた、この瞬間に実現したと、こういうふうにおっしゃったわけです。成就したんだ、実現したんだと。で、このイザヤ書の言葉、まあ、ルカでは4章、今読んだ18節、19節ですが、これをそういう言葉かと思ってこうもう一度見てみますとですね、なんかこう人ごとのように思われる方も多いんじゃないかと思うんですね。まあ、翻訳の仕方の問題もあるわけですけども、なんかこれを読みますとですね、人によってはこれはもちろんメシア、キリストのこと、まあ、ヘブライ語でメシア、ギリシャ語でキリストですね、のことを予言しているわけです。というのはメシアというのは油を注がれた人っていう意味なんですね。そうしますと18節でこうイザヤ書の引用は、主が私に油を注がれたからだ、メシアとしてお立てになったとこう言ってるわけですね。でしかしこの18節の言葉は、なんかこうこのメシア、キリスト、救い主っていうのは、なんかあんまり自分たちと関係のない人事のようにもこう読める方もいると思うんですね。っていうのは、例えば貧しい人に福音を告げ知らせるためにと、もちろん自分もそんなに裕福じゃないけれども、貧しい人にって、なんかこれは革命家かですね、社会改良家か政治家の仕事じゃないか、まあ、そういう人を対象になんかこう慈善事業をするのかなと思われる人もいるでしょうし、まあ、目の見えない人に視力の回復を告げて、まあ、自分は見えるから関係ないとか、そういうふうにこう思われると、これは全くメシア、キリスト、救い主というのは私と関係ない、ここに書かれていることは私と関係ないということになってしまうわけでありますが、しかしどうでしょう、もう一度この貧しい人っていうのは新約聖書では誰のことでしょうか。貧しい人っていうのは経済的に貧しい人っていう意味ですか。そればっかじゃありませんですね。新約聖書でいう貧しい人っていうのは心の貧しいというのが第一の意味であるというのは、三条の説教で語られている通りであります。まあ、そういうふうに申し上げると、また自分は心貧しくないなんて思われる方もいるわけですが、自分は本当に心が貧しい、どうしようもない、どうしようもない人間だ、救われなければならない人間だと、その人に今福音良い知らせが告げ知られるということであります。囚われている人に解放をと、この予言もですね、囚われているっていうのは、何か無実の囚人として刑務所に入っている人っていう意味ではありません。この囚われて、何によって囚われているかという話であります。そうしますと、それは自分の罪によって虜にされている、あるいは悪魔の虜になっている、これもですから、私たちと全く私たちのことを言ってるわけなんですね。それに解放をと。目の見えない人に視力の回復を告げ、これも自分は肉の目を見えるから関係ないということではありません。これはですね、これも直訳いたしますと、ギリシャ語、見えない人が見えるようになりって書いてあるんです。本当はですね。イエス様がファリサイ派の人々に、あなたが見えると言っているところに罪があるとこうおっしゃいましたけども、私たちは見えると思ってるのが見えない証拠だというですね。神様のことが見えない。神様の働きが見えない。神様が見えない。しかしそれは見えるようになるということですね。圧迫されている人、これも何か政治的に圧迫されている人っていう意味ではないんです。この圧迫されているっていうのは、これまで精神的に押しつぶされているという意味があるんです。これもみんな私たちのことですね。もうストレスでですね、押しつぶされそうになってる。全部私たちのことです。そこに、それを救うために、イエス様、キリストが使わされる、メシアが使わされる、このイザヤの予言が今、あなた方が聞いた今、成就したと、こうイエス様はおっしゃったわけなんですね。今日、あなた方が耳にしたとき、実現したとこう話し始められたと、21節に書かれる。今ということである。この言葉は聞いた今、実現した。なぜなら、ここにイエス様、神の御子、キリストがおられるからだということになるわけなんですね。 つまりこれ私たちにとっても真理であります。今私たちがこのイエス様を信じるならば、今この約束が、神の救いが今成就するということなんですね。今日です。明日じゃない、明後日でもない、いずれでもない、今日あなた方が耳にした時実現したと、こう宣言されるわけであります。世の中はですね、今素晴らしいことが起きるっていうことはあんまりこう少ないと思うんですね。頑張っていればいずれなんとかなるよとかですね、一生懸命やってればそのうちいいことあるよとかですね、そんな話ばっかりじゃないかと思うんですね。私はですね、この幼稚園の年長さんの頃ですね、ピアノやオルガンを弾いてる人が羨ましくてですね、ピアノやオルガンを弾けるようになりたいと思って、ヤマハの音楽教室に通うようになりました。で、ヤマハの音楽教室は小学校1年ぐらいでも卒業させられてしまうわけですが、その後もこのあんなようにピアノが弾けるようになりたいなと思ってですね、それでこのピアノの先生のところにこう通うようになりました。そうするとピアノの先生はこう言いましたですね、一生懸命毎日練習すればいつか上手になる、私みたいに弾けるようになるわよと、難しい曲も弾けるようになると。そうかと、そんなもんかと思ってですね、一生懸命毎日練習したんですけども、これが誠につまらない練習曲みたいのばっかりこう弾かせられてですね、もうつまんなくなって、しかも全然上手にならなくてもうやめてしまったわけですけども、そういうようなことをですね、世の中というのは一生懸命修行すればそのうち分かるようになるとかですね、なんかこの一生懸命積み重ねが大事で、それによってなんとかこの神様の衣の裾にでも触れられるようになるとか、そういう話がこの世の中であります。ところが、さらにですね、この年を取っていきますとですね、もう年を取ったからもう自分は遅いと、もっとこの若ければなんとかなったんだけれども、もう遅いなと、いやそんなことないですよと、今からでも遅くないですよなんて言われても、それは単なる気休めにしか過ぎないことを知ってるわけですね。もう遅いと。しかしここでイエス様がおっしゃっておられるのは21節の言葉であります。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時っていうのは今ですね、実現したとこう言われるわけであります。修行をすればいつの日にか救われるかもしれないというのではありません。やがてなんとか神様のことがちょっとこう分かってくるというのでもありません。神様の約束というのは今であります。イエス様の言葉を聞いた今日であり今であるということなんですね。これはどんなに素晴らしいことかと思うんです。逆に言えばですね、昔は信じていたなんてことは何の役にも立たないんですね。そんなことは何もならない、今であります。今私たちは聖書の言葉を聞いて受け入れるのか受け入れないのか、信じるのかということであります。実はその信じて受け入れたときに今神様の約束は実現した、神様の技がそこでもうなされる、神様の素晴らしいですね御業が今なされる、何の資格もいらない、イエス様を今信じればということであります。今イエス様をキリストを信じるならば、私たちは聖書に書かれている通り救われ、解放され、自由になり、そのストレスからは解放され、悪魔からも解放され、罪は許され、イエス様の御業が働くということなんですね。大変感謝であります。お祈りいたします。 父なる神様、感謝をいたします。イエス様はおっしゃいました。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。感謝をいたします。あなたはイエス様の十字架によりまして私たちの過去を問題になさいません。また私たちがどんな人間であるかも問題になさいません。私たちが今イエス様の言葉を受け入れ、そしてイエス様に頼り信じること、その時にエリア、エリシャの時に起こったのと全く同じあなたの救いが起きるという、このことを心から感謝いたします。どうか兄弟姉妹たちがこの一週間もあなたの御言葉とともに歩むことができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。